7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW3325kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。高松のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。11月4日、日曜日、こんばん。これからの番組は、はじめにニュース。続いて、たくの問題をお送りいたします。それでは最初のニュースです。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
インドネシアとオーストラリアは語学教育の協力を強化するについてお伝えします。シドニーのインドネシア総領事館とオーストラリア教育省は、特にオーストラリアの学生のためのインドネシア語の教授の分野でより強力な協力を強化します。木曜日にジャカルタのアンタラ通信社に引用されたように、この分野での協力は10月31日水曜日に南オーストラリア教育大臣ジョーン・ガードナーとヘルマヌス・ディマラ総領事館を伴ったシドニーのインドネシアヘルスブロ総領事との会議での議論の焦点だと発表しました。両首脳は戦略的パートナーシップから包括的な戦略的パートナーシップへのインドネシアとオーストラリアのパートナーシップを強化しました。この新たなパートナーシップはより多くの協力の機会をもたらし、同時に地域を構想するために私たちを奨励しました。彼によると、両国の協力の重要な分野の一つは南オーストラリアの公立学校でのインドネシア語の教育だということです。それでは次のニュースです。インドネシアはヨーロッパ最大の産業展示会の公式なパートナーについてお伝えします。インドネシアはヨーロッパのハンノファーメッセでのヨーロッパ最大の産業展示会の公式なパートナーになりました。これはインドネシア工業省とドイツ経済エネルギー省との間の協力契約の中に規制されました。アイルランド・ハルタルト産業大臣は木曜日にジャカルタの記者団に対し、全てのアシアン諸国でインドネシアがこの展示会で最初の公式なパートナーになったと語りました。これは産業省の産業研究開発庁のガカンティムル・アンタラ会長とドイツの常務取締役会長メッセ A.G. ジョヘン・コーラルの間で契約書に署名された後、ドイツのピーター・アルメイトル経済エネルギー省とともにアイルランド大臣が語ったものです。アイルランド大臣によると、公式なパートナーとしてインドネシアは2020年に開催されるインドネシアで優れた製品を紹介する機会を得たということです。この展示会へのインドネシアの参加は、インドネシア経済における製造業の役割をさらに促進するための取り組みの一つです。それでは次のニュースです。イギリスはインドネシアは投資の魅力的な場所と評価されるについてお伝えします。インドネシアの投資にとって魅力的な場所であり、多くの機会が開かれているため、イギリスは インフラ、デジタルビジネス、再生可能エネルギーなどの様々な分野での提携を約束しています。これは木曜日に在ロンドンインドネシア大使館で開催された様々な団体からの100以上の招待状が出席しました。招待状が出席したインドネシアブリーフィングのイベントで ASEAN とインドネシアの貿易分野におけるイギリス首相の特別代表リチャード・グラハム氏が語ったものです。在イギリス・インドネシア大使リザル・スクマ氏はイベントの開会式でこのイベントの通じて政治、貿易、投資の経済学から観光業まで様々な分野で議論した第2回インドネシアブリーフィングイベントを歓迎しました。リチャード・グラハム氏は二国間関係を改善するイギリスの真剣さ、特に経済分野によってはジャカルタに拠点を置く ASEAN のためのイギリス大使の任命によって実証されたと述べました。それでは最後のニュースです。農業省はインドネシア・イラン農産物輸出権益の手順を完了するについてお伝えします。農業権益庁を通じて農業省はインドネシアとイランの権益プロトコルを完成させ、両国の農産物の輸出貿易を第三者の仲介者なしに直接実施できるようにします。農業権益庁のコンプライアンス協力広報センターのアリフィン・タスリフ局長は、金曜日にジャカルタでの書面による声明で、インドネシアの園芸品や家畜の可能性は非常に大きいので、イランの要求を満たすことができると確信していると述べました。農業省が発表した貿易データによると、インドネシアのイランに対する貿易収支が黒字であることを示しました。2017年にイランから輸入されたインドネシアの輸入額は 5.8% または400万ドルでした。一方、2017年にイランに対するインドネシアの輸出額は6920万ドルでした。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
今週のイベント、今週の注目を集めるイベントについてお伝えします。
リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日は日本企業はインフラ展出展で AI 活用の解析披露したについてお伝えします。中央ジャカルタ区熊谷の国際展示場で GI エキスポで開催したインフラ関係の総合的な展示会インドネシアインフラウィークで日立製作所が日系企業唯一のプラチナスポンサーを務めていました。11月1日に学生などが多く見学に訪れました。中でも注目を集めたのが AI 人工知能を活用して防犯カメラに映った人の性別や服の色、持ち物などの特徴をリアルタイムに判別、探したい人物を発見し追跡する映像解析技術でした。空港や港湾、鉄道駅といった大規模施設などでの需要が見込めました。防犯関連では2017年に発表した防犯カメラから顔画像を習得してデータベース上の顔画像と類似点を探るシステムが普及してきており、インドネシアでも地元出身大手を通じて外務省に納入した実績があります。他にも混雑状況を解析するシステムや顔を記憶してアラートを出す仕組みなど、さまざまなタイプの防犯技術を用意しており、併用していくことで より高い効果が見込めるということでした。現地法人日立アジアインドネシアの池松隆社長は、都市開発が進むとともに高まる防犯ニーズに応じた技術を提供したいと述べました。他にもガス絶縁、開閉装置生産などの電力流通システム事業や、中央ジャカルタのモナスにも使われているエレベーターといったビルシステム事業などをアピール、総合的にインフラ技術を紹介していました。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1921年11月4日に、日本の原敬首相は東京で殺害されたことから始めます。原敬氏はジャーナリスト、政府関係者、日本の政治家でした。1876年に司法省の法律学校に学びました。卒業して後、彼は記者として郵便、報知新聞と大東日報に働きました。その後外務省に入って、副大臣を含む重要な役職に任命されました。1918年に彼は首相になって、最初の政党閣僚に代表しました。しかし1921年に彼は東京駅でサーハグループの支持者に殺害されました。次は2018年11月4日にバラク・オバマはアメリカの44代目大統領として選ばれたことについてです。バラク・フセイン・オバマ2世はアメリカの44代目大統領を務めたアメリカの政治家です。彼は任命された最初のアフリカ系アメリカ人です。彼は2008年大統領選挙で共和党候補のジョン・マッケインに勝利しました。11月4日に173の投票を獲得したマッケインより、オバマは365の投票で勝ちました。オバマはシカゴのグラントパークで数十万人の支持者の前に彼の勝利スピーチを行って、2009年1月20日に大統領として就任されました。最後は2010年11月4日に883便のエーロカリビアンの航空機がキューバで墜落したことについてです。883便のエーロカリビアンの航空機はハイチのポートオープリンス発からキューバのハファナ行きの国際便でした。2010年11月4日にエーロカリビアンの ATR-7212 飛行機はキューバの州の一つのサンティスピリトゥス州に墜落して、61人の乗客と7人の乗組員が亡くなりました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、 政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は世界経済の混乱の中でインドネシアの経済は調整することについてお伝えします。インドネシア銀行副総裁ロスマヤハディ氏は、世界経済の混乱の中でインドネシアの経済は安定すると述べました。また、世界経済を対応するため、金融的インドネシア銀行はマクロプルデンシャル及び支払いシステムポリシーを強化します。このことは100年以上の参加者のインドネシアブリーフィング2018年というイベントにインドネシア銀行副総裁が述べました。このイベントはイギリスのロンドンにあるインドネシア大使館で11月2日に行われました。このイベントはインドネシア銀行と投資調整委員会の協力で行われました。インドネシア銀行副総裁ロスマヤハディ氏は、インドネシア銀行は関連する機関や省との協力の強化して投資と貿易を拡大するとともに、インドネシアへの観光客の流れを強化することにコミットしていると述べました。また、インドネシア銀行は積極的な認識と資本流入または増加において投資家関係ユニット、グローバル関係ユニット、地方投資家関係ユニットと連携に一層貢献することを約束しています。 ASEAN とインドネシアの貿易分野におけるイギリス首相特使リチャード・ゴラハンは、特別にインドネシアとの経済分野における2国間関係を改善するためのイギリスの真剣さは、ジャカルタに拠点を置く ASEAN のための在イギリス・インドネシア大使リザ・スクマ氏がインドネシアブリーフィングを開催しました。開会式にリザ・スクマ氏は、今のインドネシアは新しいインドネシアと述べました。彼によると、インドネシアは複雑で多様な国であるとして知られていますが、これは障害ではなく、イギリスの企業にとってチャンスとみなされるべきです。そのため、リザ・スクマ大使は、インドネシアブリーフィングがインドネシアで事業を行うことに関連するイギリスのビジネスマンからの概念や疑問、特に2019年の政治都市に入った質問に答えることを期待しています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソネのミシャです。今日は東ヌサタンガラ州のレタローダンスをご紹介します。東ヌサタンガラ州のフロレストのシッカ地区のロマンドゥル村で、アタ・クロウェまたはクロウェ人と呼ばれる地元の民族が住んでいます。クロウェは山という意味を持って、アタは人と意味を持っています。そのため、クロウェ人は山に住んでいる人々という意味を持っています。クロウェ族はレタロウダンスという伝統的なダンスを持っています。このダンスは戦闘技術や当時に、マウメレ人とクロウェ族は竹で敵をどう倒すのかを描いています。 このダンスはアウィアルダンス、マゲモッダンス、レタロウダンスという3つのダンスを組み合わせたダンスです。このダンスは数十人の男性と女性のダンサーによって連続して踊られます。通常このダンスは様々な叩き方でゴングワニンのリズムに伴奏しています。3つのダンスは全ての男性が所有しなければならない戦争の器用さに関連しています。アウィアルダンスは下半身の器用さの練習を描きます。このダンスでダンサーは他のダンサーと衝突した木製または竹のスティックの間に飛びます。次はマゲモッダンスです。マゲモッダンスの目的は上半身の器用さを練習するためです。マゲモッダンス ではステッキは首に平行に行われます。最後は剣発の器用さを示すレタロウダンスです。このダンスで彼の剣で男性のダンサーは彼の友達によって竹のポールに乗せます。ダンサーは彼の腹でポールの先端に乗ります。彼は状況を監視しているように全ての方向に回って一方いくつかの女性ダンサーは彼の周りに踊ります。リスナーの皆さん、これでパソネの練習を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
ワルナワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はインドネシアの新しいバティックの種類、ラジャンパットのバティックをご紹介します。知っているようにラジャンパットは国内外の観光客の好まれているパプアからの海洋観光スポットの一つです。ラジャンパットの自然の美しさ、すなわちその白い砂浜、青い海、ラジャンパットの特徴である豊かな動植物はこのラジャンパットのバティックの登場のインスピレーションです。チャンリ・アンドリ・スリパティとアドリアナ・イメルダーダーという夫婦はが2011年以来ラジャンパットのバティックを開発しようとしています。二人は同じ目的を持って、それはラジャンパットの芸術を保存することです。さらにラジャンパットのバティックの存在は稀に公開されておらず、正式な地元イベントによく使われています。ラジャンパットのバティックは他のバティックと異なりユニークなパターンを持っています。このバティックのパターンは魚、甲殻類、人で、サンゴ礁、蝶々などのパターンで、ラジャンパットの自然な豊かを強く描いています。さらにラジャンパットのバティックは青い、オレンジ、緑、ピンクのような美しい明るい色が支配的です。これらの明るい色はラジャンパットのバティックをより魅力なものにします。このラジャンパットのバティックの存在はラジャンパットの芸術を保護するだけではなく、ラジャンパットの人々の経済を改善することができると期待しています。 リスナーの皆さん、これでワーナワーニを終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの女性ポップ歌手、モニタ・タハレアをご紹介します。それでは皆さん、まずはモニタ・タハレアの曲、Memulai Kembali を聴いてください。
Sudah di penghujung petang, ku lepas hari dan sebuah kisah tentang angan pilu yang dahulu melingkupiku. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Sebuah janji terbentang. Sama pelangi, angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang, dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu. Aku berjalan.
Memulai kembali no kyoku no kashi wa shitsuren shiteiru hito no hyoujou desu. Monita Angelica Maharina Tahalea matawa Monita Tahalea wa Ambon, Australia Manado zoku no Indonesia no josei kashi desu. 1987年7月21日に生まれた歌手は 2005年に民間テレビ局が開催した才能検索番組から音楽業界のキャリアを始まりました。この番組でモニターは4位でした。それにもかかわらず、インドラ・ロスマナというシニアミュージシャンは、モニター・タハレアのボーカルのユニークさを見て、彼女のプロデューサーになることを決めました。では皆さん、次の曲はモニター・タハレアの「はい」を聴いてください。明るい気なハイチで、ハイの曲は問題に直面しているにもかかわらず、いつも元気になるように呼びかけています。モニタ・タハレアは3つのソロアルバムをリリースして、6つのコラボアルバムに参加したことがありました。モニタ・タハレアのソロアルバムは 2010年の Dream, Hope and Faith、 2013年の Song of Praise と2015年の Dandelion でした。彼女のアルバムはまだ少ないですが、モニタ・タハレアはインドネシアのジャズイベントによく招待されています。それでは皆さん、最後はモニタ・タハレアの2曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia, let's make the world green.
Hey, senyum setiamu jadikan kisah indahku. Kau yang selalu kutunggu, jangan berhenti, kau yakinkan pasti cinta ini.
Voice of Indonesia, let's make the world green.
Matahari sudah di penghujung petang, ku lepas hari dan sebuah kisah tentang angan pilu yang dahulu melingkupiku. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Sebuah janji terbentang di langit biru, janji yang datang bersama pelangi. Janji yang datang bersama pelangi. Angan-angan pilu pun perlahan-lahan menghilang, dan kabut sendu pun berganti menjadi rindu. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Sendu pun berganti menjadi rindu. Sejak saat itu langit senja tak lagi sama. Kau pun tak lagi aku
Voice of Indonesia, let's make the world green.
Voice of Indonesia, let's make the world green.
Bersama dengan aku, aku ingin Sedetik mulutku terdiam membisu, tak bisa lagi ku bicara saat kau mengaku duakan cintaku. Terbakar aku mendengarnya. Sedetik itu pun aku mati rasa kepadamu, hingga tak mau lagi melihatmu. Terlalu kamu sakiti, selalu kamu hianati cinta.
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW3325kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、LLE ビル4階、または PO ボックス 1157までお寄せください。また、ボイスオブインドネシアの Facebook、The Voice of Indonesia、または Twitter のアットマーク、VOI インドネシア、および Instagram の Voice アンダーバー、オブアンダーバー、インドネシアもご覧いただけます。
RRE ワールドサービス、Voice of Indonesia、伝えること、つながること、意見のあること。